皆さんおはようございます。
おはようございます。
可愛いお友達がいない前でお話をするのは、説教演習以来30年近く前以来だと思います。なんかいつもの100倍ぐらい緊張しています。それでも今日はこのライブ配信のために兄弟姉妹たちが立ち回ってくださいました。そのご奉仕者がいなかったらこの礼拝をみんなで守ることはできませんから、本当に感謝しています。拍手を感謝します。さて、来週はついにイースターですね。そしてそういうということは、今度の金曜日がイエス様が十字架にかかられた日なんです。今日はイエス様が捕らえられた後からお話をしたいと思います。イエス様は捕らえられた後、まず大祭司カヤファのところに連れて行かれました。イスラエルの人たちにとって誠の神様でないものが私は神ですというのは死刑に値することです。ですからイエス様が神様の子としてそのお働きをしていたことは、みんなにとって、イスラエルの偉い人たちにとってはとても嫌なことだったんです。ですからイエス様を死刑にするためにカヤファのところに連れて行ったと聖書は書いてあります。初めからもうイエス様は死刑になるためにカヤファのところに連れて行かれました。ここでカヤファはイエス様に尋ねます。あなたは神の子キリストなのですか。イエス様はあなたが言った通りですと言われました。それを聞いてイスラエルの人たち、そしてカヤファも洋服を引きちぎって、神を冒涜している、神をバカにしている、イエスは死刑だと決めたんです。イエス様には罪はありません。イエス様は神の子だからです。でもこの時にイエス様は死刑に決まりました。この後イエス様はローマの総督のピラトのところに連れて行かれました。この時イスラエルはローマに支配されていましたから、イスラエルの人たちが死刑だ死刑だと言っても、ローマが死刑ですと言わなければ死刑にはできなかったんです。ですから総督ピラトのところに連れて行かれました。ピラトはこのユダヤ人たちがイエスのことを死刑にしようとしているのを分かっていたので、なんとかそうしないでいいようにできないかと考えていたんです。でも群衆がみんなでイエスは死刑だというので、だんだん恐ろしくなってしまいました。その上イエスをユダヤの王とするならば、ローマの王に背くことになる、あなたはそれができるのかと責められて、ピラトもついにイエス様をみんなの前に差し出してしまったんです。イエス様は自分の肩に自分がかかる十字架を負って歩かれました。頭には茨の冠を、お前は王だろと言って茨の冠をかぶせられました。みんなに見ろ見ろ、イスラエルの王だ、神だと言ってもあの姿を見ろと馬鹿にされながらも、イエス様は十字架を追って一歩一歩自分が十字架にかかる場所に向かわれたんです。そしてイエス様は十字架にかけられました。十字架というのは長い時間をかけて苦しめて死なせる死刑の道具です。この時には一番残酷な方法だと言われていました。そこに全く罪のないイエス様がかけられたんです。それは何のためですか。私の、そしてみんなお友達の罪の身代わりではないですか。そ してこの最後の時にもイエス様は例えばこの一番上に看板プレートがついていますけれども、ここにピラトはユダヤの王と書いたんです。でもみんながそれを見て、いやイエスは自分で私はユダヤの王だと自称している、自分で勝手に言ってるだけだと書いてくださいと言いました。でもピラトはいやそのままにしなさいと言われました。ユダヤの王とここに書いてあります。そして最後までイエス様は愛を示してくださいました。十字架の下には母マリアとお弟子さんのヨハネさんがいました。イエス様は母マリアに、そこにいるヨハネがあなたの息子です、そしてヨハネにはあなたのそばにいるこのマリアはあなたの母ですと言ってくださいました。この後ヨハネさんはマリアさんを自分のお母さんのようにして守っていったんです。そしてここまでした後イエス様は完了したと言われました。この完了したには2つの意味があります。1つはイエス様が十字架にかかって私たちの身代わりになることはこの旧約聖書の最初から書かれていたことです。それだけではなくて、どこで生まれたとかどんな風に十字架にかかるために旅をされるかとかも全部旧約聖書に書いてあります。それを一つ一つイエス様はその予言の通りに予言を完了したという意味があります。そしてもう一つ、それがとても大事なことですけれども、イエス様はこの十字架にかかることによって私たちの罪を完全に許してくださったということです。もうイエス様を信じた人は罪が完全に許されて、そして天国に行くお約束もいただくことができます。永遠の命をいただくことができます。そのことをイエス様は十字架で完了したと言ってくださったんです。その後イエス様はお墓に入ることになったんだけども、この時ね、それまで自分のことをイエス様の弟子だって言うことができない、怖くて言うことができない有股の家のヨセフとか、ちょっと前、ちょっと少し前かな、イエス様のところに夜こっそりとイエス様、永遠の命はどうしたらもらえますかと尋ねに来たあのニコデモさんがイエス様を葬るための準備をして駆けつけたんです。そして有股屋のヨセフさんがそれまで隠していたのに、自分の用意していた自分のお墓にイエス様を入れてあげたんです。イエス様の十字架によってそんな風に自分の信仰を明らかにする人も、イエス様が私たちのためにしてくださったことはこんなに大きなことです。そして完了したとありますけれども、私たちの罪を完全に許してくださった、それがこの十字架だっていうことを覚えてください。では最後に御言葉を読んでおしまいにします。字の読めるお友達は一緒に読んでください。これがね、暗唱聖句ですから、ぜひ今週1週間かけて覚えてください。3、はい、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。第一テモテ1章15節。おしまいです。